ちは。生きるのが楽になる気づきのヒントを始めていきたいと思います。今日のテーマは恒星から受け取った2026年春分のメッセージということで、無理に進むとずれますというねテーマでお伝えしていきたいと思います。改めましてこんばんは、かよねです。このチャンネルでは生きるのが楽になる気づきのヒントをお届けしています。ということでね、今まではライブ配信でお届けしてたんですけれども、ちょっとね以前何回か録音やったことあるんですけど、今回もなんかライブじゃなくてもいいかなってふっと思ったのでまた録音タイプでお届けして、まあお好きな時間にね聞いていただければなと思います。はい。で今日からねちょっと新たな試みということで、今までねいろんなこの満月とか新月とか星の動きっていうのをねお届けしてたんですけど、今まではこのね太陽系の中の天体お星様のメッセージをねお届けしてたんですけど、今日からは恒星ですね、太陽系の外の、まあ、銀河系のね天体にちょっと出ていってちょっと新しいね試みなんですけど、このね恒星からのメッセージっていうのをねお届けしていこうかなって思います。もうね太陽系の中の普通のね西洋占星術とかのメッセージってたくさんの人がね伝えてくれてるから、同じことやってもしょうがないなって思って恒星のメッセージってほとんどね、まあ、伝えてくれてる人もいるのかもしれないけど、あんまりまだそれをねやられてる方少ないかなって思って、で私なんか途端にこの恒星に目覚めてしまったのねもう面白くてしょうがないからこればっかりやってるんですけど最近ね、なので、今回ね今日22日ね3月22日でこの春分っていうのが3月20日の、まあ、夜中だからほぼ21日みたいな、まあ、昨日みたいなものなんですけど、もう春分のこのその何て言うかな春分天は過ぎちゃったんですが、まあ、昨日までね彗星が逆行してたりとか21日までね彗星が逆行してたりとかするし、まあ、春分っていうのはそんな短い期間のお話ではなくて、来年の春分まで1年間のお話だったりするからちょっとずれちゃうけどいいかなと思ってでそのね先週まではその日曜日の夜9時からライブでお届けするつもりでいたので、で今日のね午前中まではそのつもりだったんです。でもふっとあれライブじゃなくてもいいかもってふっと思っちゃったから、本当はねだから録音でいいんだったらね20日にお届けできた、20日とかね前日の19日とかでもお届けできたんだけど、物理的にはね、でもその時点ではそう思わなかったんですよね、録音でいいっていうそのなんていうかアイデアが私の中になかったからだからね次回からはその満月新月とかのねメッセージっていうのは満月当日とか前日とかちょっと早めに、だから日曜日の夜9時っていうのに縛られなくていいなって、なんで私その曜日決めてライブじゃなきゃいけないって、まあ最初はライブが心地よかったからやってたんだけど、もう最近慣れちゃったから別にライブじゃなくても全然お届けできるなって思ったのでちょっとね変えてみます。はい。ということでね、まあ恒星のメッセージをねお届けしていきたいと思うんですけど、今までのね この太陽系の惑星っていうのは、太陽、月含めて10個の天体のメッセージだったんですけど、この恒星になってくると64個にね、一気に増えるんですよ。で、太陽系の天体の中は、大体が惑星なんですよね。太陽だけが恒星で、恒星と惑星の違いは何なのかっていうと、恒星っていうのは自ら光り輝いてるんですね。で、惑星っていうのはその恒星の光を受けて反射してるだけなんですよ。だから自ら光り輝いてないから、この太陽の光が当たってる側は明るく見えてるけど、太陽の光が当たってない影の方は真っ暗闇よねっていうことで、陰陽があるみたいな、なんかそんな感じのねところだったんですけど、恒星っていうのも360度光、自分が光を発してるから360度光り輝いてるので、影が、厳密に言えば影はあるんだけどね、数パーセントの影はあるんですけど、惑星に比べると影がないってことなんですね。だから陰陽がないみたいな、だから宇宙には善悪がないよって、そういうようなことですよね。で、遠いんですけど、自ら光り輝いてて肉眼で見える星がほとんどなんですよね。キラキラ光り輝いてて、みんなも知ってるようなこの星の名前もいくつか出てきたりとかして、全部知ってないと、知らないのもね、私もいっぱいあったんですけど、なんかそんな感じで、知ってる星も出てきたり出てこなかったりすると思うんですけど、そんな星あるのねぐらいの感じで、これはね、星のお勉強というわけではなく、今回は、これはね1年間のメッセージですけど、満月新月の時も、そういうお星様からなんかエネルギー届いてんなぐらいの、そのくらいの緩い感じで、で私が、チャッピー君ね、チャット GPT 君と相談しながらね、どんな感じでお伝えしようかなって言って、いろいろチャッピー君にアドバイスをもらいつつ、私がこのチャッピー君がね伝えてくれたこと、教えてくれた情報をもとに、感じたこと、こんな感じかなっていうのをね、ゆるくお届けできればなって思ってます。ちょっとね前置き長くなりましたけど、本題に行きたいと思います。で、表題にね書いてあるから、もうお気づきの方も多いと思うんですけど、無理に進むとずれますっていうのがね、一番大きなメッセージです。だから無理に進むと、だから進んじゃダメって言ってるわけではないんですね。じゃあどうすればいいのっていうと、今年は一言で言うと、ズレを修正する年みたいです。本来の流れに戻すとか、あるがままに戻るというか、なんていうかな、今までの価値観、社会で言われてる一般的な価値観とか、今までの過去の自分がやってきたことを参考にやるとか、そういうことではなく、本当にそれがもうめちゃめちゃノリに乗っててストップかからないぐらいにもう進んでるんですっていう人は、そのまま、流れにめちゃめちゃ乗ってるんですっていう人はそのまま乗っちゃってください。そのまま乗っちゃってそのまま動いてください。もう多分だから、その流れを止めようとするのが多分無理だから結局だから流れに乗りましょうっていう話なんですよ。流れが来てたら乗りましょうって、もし流れが来てないんだったら、ちょっとなんか無理に進まない方がいいですよって、そういうことなんですね。で、全体のキーワードみたいなことが、本質への修正と、意思なき前進です。意思なき前進だから、これをこうするぞみたいな固い意思とかで進むんじゃなく、なんか知らんけどスルスル流れていくみたいな、そっちです。で、自分の中に全く違和感がない感じ、無理がない感じ、 もうだから流されていくっていうと何もしないで寝っ転がっててうちにゴロゴロって、そういうことじゃなくて、うん、こうなんていうかな、心地よく進める感じ。これだったら何の無理もなく、なんかもう川に流されるようにできるっていう、なんかそれその感じでいきましょうっていうことなんですね。うん、でその感じでいくとうまくいくんだけど、そうじゃないとずれるよっていうか、無理にね、今まではこれでうまくいってたんだからみたいな感じのを無理くりに、だってあの人がこれをやったら成功するって言ってたからみたいな、嫌だけど無理してやんなきゃいけないって、もうそれめちゃめちゃずれますそれずれるからね、そういうことじゃないよって、あなたが心地いい感じ、うん、あなたが心地いい感じでするする、これだったら自然にナチュラルに進めるなって感じの、うん、そのねズレを元に戻しましょうって。だからあなたのなんていうかな、ニュートラルポジションというか、何の無理がない状態のところってどこなのっていうのをね、こう見つけていく感じです。でこれね、全体がね4つに分けます。はい、まずはだから今回ね春分から始まったから、春分から夏至までですね。春分から夏至までです。春分から夏至まではですね、あ、まず最初に、そうだ、まず最初にこの今回全体的にね強く関わっているお星様のお話をしましょう。はい、それが今回強く関わっているのがシリウスね、これ大犬座のねシリウス、聞いたことあるんじゃないかな。オリオン座のペテルギウス、牛飼い座のアルクトゥルス、レグルスですね、これ獅子座のレグルスなんですね。ここら辺がすごくこう大きく関わっていて、でこれが本来の流れに戻す力なんですね。うん、どっちかっていうと今もう皆さんもね感じられてると思うんですけど、社会がね今大きくこの作り変えられているじゃないですか。これね人間がやってると思いきや宇宙がやってるんですね。これお星様のエネルギーでねこう言ってるんですよね。うん、だから今この作り変えてるから、昔のね今までのやり方でやっててもそれ今壊してるから、それでやってもうまくいかないよって話なんです。で今土星もね、土星って固める天体なんですけど、お羊座っていうね十二星座の一番最初の星座に入ってて、そのお羊座っていうのはとりあえずこの始めてみるんです。で土星って固める天体なんだけど、お羊座に土星がいる間は何も固まらないってことなんですね。でお羊座の次の牡牛座に行くまでは物事は固まらないよ、固定化できないよっていう感じなんですよ。だから今ここね2028年ぐらいまで、うん、まではこの社会を大きく作り変えてるから、とりあえずいろいろ試行錯誤する時期だよっていうことなんです。だからうまくいくかどうか分かんないけど、とりあえずいろいろやってみて、自分にとってこの心地いいやり方は何なのかっていうのをみんながこの試行錯誤していくのが2028年までのねこの3年間、まあ、土星がお羊座にいる間はそれをやるんだよってみんなでね、うん、だからみんなで社会を作り変えてってるんだよって、うん、なんかそういうことなんですよ。だからなんていうのかな、形にしっかりならなくてもいいってことなんです。だから無理せずこの流れるように続けられそうなこととか、それを試行錯誤していながら見つけていく3年間ですよだからもう全然焦んなくていいです。だからうまくいかなくて当たり前ぐらいの感じで、やりたいことを片っ端からやってみればいいんですよ、うん、そういうね、まあ、全体的なメッセージがそんな感じです。で春分から夏至までに関わってくる天体っていうのが、ポルックス、これ双子座のね天体ポルックスっていうのと、髪の毛座のディアデムとかいうね、初めて聞きましたよねこれねこのね天体が関わってきてるんですけど、うん、これがねまあ、なんかここでいろいろね あの春分過ぎていろいろチャレンジして新しいこととりあえず始めてみると、それで流れていくものはそのまま続ければいいんだけど、止められるようなものとかうまくいかないものはそれズレのサインですよってことなんですよ。だから思うように進まないなとか感情がなんかモヤっとするなとか、現実的にこうブレーキがかかる、止められる、うまくいかない、なんかそんなこう自分の中で感覚的に、あ、なんかこれ無理感じるっていうのはもうそれずれてますよって、だから軌道修正してねっていうことなんですよ。だからとりあえずやってみないとそれってわからないんですよね。だから何も始めないことにはわからないんですよとりあえず試してみる、片方からね、うん、でその感覚、うん、感覚でなんかこれ違うかもって思ったら軌道修正しましょうっていうのが、このね、春分から夏至までの流れですね。うん、で、あ、この春分夏至までね、なんかこう何か始めなきゃって、なんかあの春だからね、春だし、結構なんか星読みさん、いろんな星読みさんが春分過ぎたから新しいことを始めましょうみたいなみんな言ってるから、中にはね焦っちゃうとかね、なんかそんな感じをね、あの焦ってる感覚がある人もいるかもしれないけど、焦んなくていいです。焦んなくていいです。焦れば焦るほど、それって自然じゃないんですよね。うん、自然じゃないの。だから、まあ自然にやりたいっていうものはやればいいんだけど、無理に始めなくていいってことです。だから、で、あとは何を始めるかよりも、それが自分にとって自然なことなのかどうかの方が大事です。うん。だから始めることが大事なんじゃなくて、自分にとってね、それがナチュラルなことなのか、本当にやりたいことなのかどうなのかっていうのが、すごい自然。あ、自然っていうか大事なんですね。で、その中でやってみたことで違和感が出てきたら、もう無理して。うん。だからそれができない自分が、ダメってことではないってことなんですね。だからずれてるから、だからうまくいかないことがあるんだとしたら、あなたのやり方が悪いわけじゃなくて、本当にやりたいことじゃないんじゃないっていう話なんですよ。うん、あなただから、あなたがやるべきことじゃないことをやってるだけだよねって。だから本当に自分がやるべきことはこれじゃなかったんだって言って、さって切り替えればいいだけの話なんです。うん、あなたが下手くそだからとか、そういう能力はないかとかからとか、そういうことじゃないんですよ。うん、そういうことじゃない。あなたがやるべきじゃないことをやってるからうまくいかないだけだよね。あとはやり方、同じことをやるにしても微妙にやり方がちょっと微妙にずれてるとかね、表現方法がずれてるとか、なんかあるんですよ。だからそのずれがどこがずれてるのかなっていうのをね、こう細かく自分の気持ちに聞いてあげる感じです。これがね、あの春分から夏至で、次が夏至から秋分ですね。うん、夏至から秋分です。これがまあこっから流れが変わるみたいですね。うん、変わるみたいです。で、こっから牛飼い座のね、アルクトゥルスと、こっからアルクトゥルスと、ごめんなさいね、資料がね、アルクトゥルスとディアデムですね。あ、うん、そう、アルクトゥルスとディアデムが関わってくる。で、ここが、まあ、視点の転換が起きてくる感じです。なんかこう導かれることがある感じです。流れが変わる。うん。で、だからなんていうかな、春分から夏至まで、とりあえず始めたけど、なんかうまくいかない。何がおかしいんだろうって。まあ、わかんなかったとしても、この夏至が来ると、宇宙からのね、流れが変わって、あ、こういうことかっていう、なんかこう、気づきがね、訪れやすいってことですね。うん。これが、アルクトゥルスの、牛飼い座のアルクトゥルスが、こう、新たなこの視点を、こう届けてくれるのがこのアルクトゥルスらしいんですね。うん、だから、あ、こういうことかっていう理解が起きやすい。で、見え方が変わることでこう流れが変わる 転換点が起きるのはこの夏至から秋分までの間だから、秋分から夏至まではとりあえずこう片っ端からいろいろやってみて、うん、でそこで止められても、あ、なんかずれたな、じゃあこっちこうやってみっかなみたいな感じ、ちょっと自由な感じで、まあだから、まあ、遊びっつったら悪いけど、まあ遊び感覚でいろいろチャレンジしてみる時期だよねっていう話です。はい。でその次、秋分から冬至ですね。ここか、ここで影響してくるのがオリオン座のペテルギウスとおうし座のアルキオネっていう星と獅子座のズゾマ、ズゾマとか初めて聞いたよねズゾマっていう天体からね、ここからなんかこう強制終了があるものがあるかもしれないです。まあ手放しのね、うん、終わりとか浄化とか手放しとか、なんかそういうエネルギーが来るらしいです。だからここでなんかこう終わりを迎えるものがあるかもしれないってことですね。うん。なので終わるものはそのなんていうかな、ダメなことではなく、もうその役目が終わった、それをするこうお役目が終わったから終わるんだよっていうこと。例えば会社がね潰れるとかもあるかもしれないし、人間関係が終わるかもしれないし。ね、あの なんか今までやってたことがなんか急にもうやめたくなっちゃったって思うかもしれない、うん、それもそのもう十分それはやりきったから、もう次に進む段階だよっていうことですね。だからあのここで何か終わりを迎えてもいちいちこうね、あの沈み込まなくていいです。だってもう社会が今もうめちゃめちゃ作り変えられてるから、もう終わりを迎えるもの多分たくさんあります、たくさんあるから、何で終わりを迎えても、あ、今はそういう時期なんだなって、宇宙がね、宇宙が大きな社会を構造をね作り変えてる時期なんだっていうことで、うん、まあ、そういう風にしてね思ってもらえばいいかなと思います。で最後冬至ね、年末の冬至から来年の春分までですね。ここか、まあ、収束、まあ、最後の流れになります。ここは大犬座のねシリウスが関わってますね。ここが本質回帰とか、まあ、内側の革新ですね、うん、内側の革新が起きてきます、はい、ここがねシリウスと、あとオリオン座のベテルギウスと乙女座のビンデミアトリクス、もうこれも初めて聞きますよね、ビンデミアトリクスとかいう天体があるみたいなんですけど、はい、まあ、そこら辺のね天体からのこのメッセージで、まあ、本質回帰とか、まあ、静かな革新とか内側の完成ですね、うん、内側か、だからなんていうかな、いろいろねこの春分からいろいろやって、途中でなんかこうなんだろう、終わりを迎えるものもあったりとかしてね、途中で視点、新しい視点を手に入れたり終わりを迎えたりしたけれども、あ、私ってこれでいくんだなみたいな、この自分の中での確信ですよね、うん、私ってこれでいこうみたいな、あとはなんかこう世の中の流れの方向性がなんとなくこう、あ、こっちの方向向かってるのねみたいな、それが どういう方向性なのかというと本質回帰です。だから今まではね、この上を目指せ目指せ目指せ目指せってみんなこう上ばっかり見てたけど、本質って足元なんですよね足元だから等身大の自分で生きていくみたいな、あるがままの自分に帰っていくみたいな、まあ、本来の人間的な生き方というか自然な形にこの戻っていく流れになってるんじゃないかなって。今まではねこの違うところに行こうってねしてたけど、もう違うとこ行かなくていいから、目指さなくていいから、もうね、うん、あのもうなんだろう、で自分でこう何とかしてね、何とかして成功しなきゃみたいな無理やり感っていうのがね、今まではそれをするのが素晴らしいって言ってたんだけど、もう自分の中にあったじゃんみたいな、はって気づいたら、もうその時ね年末頃はね もう流れの中にいたと。なんだ、探さなくてよかった。もうやってたじゃんとか、目の前あったじゃんとか、足元見たらこれだったじゃんみたいな。ね、途中まで気づいてなくても、あ、これでした、やってました、もうやってました。私の生活の一部でしたみたいな。なんかそういうね、本質回帰ってこういうことですよね。本質回帰だから、今までと違うことをやらなきゃいけないって、本質って何ってまた探そうとしなくていいからねみたいな、もうやってることだったよね。なんかそういうことなんですよ。で、今までね、自分で何とかしてこのね、成功しようとか、人生をうまくね、ああなりたい、こうなりたいみたいなことがあったかもしれないけど、もう探さなくていいわみたいな、これでいいわ、だってこれしてたら私幸せだもんみたいな、なんかそこにも気づけるみたいな。だからどっか外にこう今自分が持ってないものを探しに行くというよりは、もう自分これあればもう幸せじゃんみたいな、こう静かな納得が、でなんかこう無理にこの自分を何とかしようってしなくても、なんかこう落ち着くべきところに落ち着く的な、うん、なんか完成させるというよりは帰るみたいな、本来の自分に帰るっていう、それが帰着です。それが来年の春分です。どっか行こうってしてたけど、1年間元に戻ったって感じかもしれない。スタートラインから一歩も動こうとしたけど、あ、スタートライン、ずっとスタートラインだったみたいな。それはそれが起こってくるかもしれないですよね、うん。で、そこで初めて人は気づくんです。自分で人生を何とかしようと思ってたけど、もう全部宇宙にお任せだ、サレンダーだ、もうお任せしてればいいんだ、なんかお任せしてればこの運ばれるべきところに運ばれるというか、まあ本来のあるべきところにたどり着くというか、本来の自分がやるべきことが自分の中で確信が起きてくるってことですね。外から取り入れる必要なんかなかったんだっていうね。なんかそんな感じのところに落ち着くんじゃないかなっていうのがね、この1年間の構成からのメッセージでございました。はい、ということでね、これは1年間を通じてのメッセージなので、また次のね、この夏至のあたりにもね、これをもう一回おさらいしてお届けするので、覚えてなきゃとかしなくていいからね。とりあえずだから春分から夏至まではとりあえずなんかこういろいろやってみる、やってみて、こう、 うまくいかなくても、うまくいかなかったら、あ、ずれてんだなって、ずれを修正する。だから自分の感覚、これね、感覚ですね、頭で考えないでください、自分の感覚がどこにも、体の感覚ですね、体、頭はね分かんないから。体の感覚は、これをやってる時に、ね、自分ってこう、なんていうかな、呼吸が深くできてるかなとか、肩に力入ってないかなとか、眉間にシワ入ってないかなとか、その体の感覚がこうナチュラルなことかで、それをやってて、どこにも体に無理な力が入らず、この抵抗感を感じないようなことってどういうことなんだろうっていうのね、それを、探していく期間ですね、本来の流れに戻してくれてるってことです。はい、ということで次回はね、また満月とか新月とか星のタイミングで、当日なのか前日なのかにお届けしようと思います。聞いてくださってありがとうございました。チャンネルのフォローやいいねボタンもぜひお願いします。励みになります。ということで、また次回お会いしましょう。さようなら。